休憩前に引き続き会議を開きます。日程第一、一般質問を続けます。次に4番高橋側園議員。4番高橋議員。
はい、通告書に、ある通りに、1番目、逆読みの、行政、区別人口世帯数の予測と喫緊の課題についてというタイトルでお尋ねを、町長の認識を伺いたいと思いますが、その中にも記してございますが、本当に出雲崎の、特に海岸地域におきまして、表現がちょっと過激な言い方かをなるかも分かりませんが、いわゆる地域がしぼんでるように私には感じるんですね。で、町が第5次の総合計画を立てておられますけれども、で特にそこの中の福祉面で2000トンで25年のことをかなり意識して、はおられるんですが、私からするとですね、もう25年も待ってらんない、もう来年のこともですね大変なことになってるな。で、その総合計画の中で、私のところ、私は伊勢町というところですが、もう世帯、そこに人口とですね世帯の数が、まあ、一応載っておりますけどね、現実にはもう今ほんの数年しか経ってないのにもかかわらず、人口はもう大幅に減っている、世帯数はもちろん減ってます。でこのままいきますとですね、もう地域のいわゆるコミュニティが成り立たなくなるんではないかと。で私はまあ、この小さな伊勢町という行政区域の中でいくと、若い方から考えて何番という状況なんですよ。真ん中よりも若いんです私が、なことはね普通は考えられないというふうな状況なん でそういう中でもうこれはですね、私がここで逆読みと申しましたのは、第5次の後期の計画で、30年なり32年ですかまで待ってらんないと、もう本当に来年再来年の、地域の状況は、じゃあ俺のうちはまあ大丈夫だろうけど隣のうちはおばあちゃんが危ないとかですね、ご家族が隣組で言えばもう今3人だけども多分2人になる危険性があるとかですね、もう具体的に非常に身近にですね、もう各地域集落行政 区域をもう細かくしてですね細分化した中で、安全安心どう担保するかというふうな形を見ていかないと、これとてもじゃないけど間に合わないんじゃないかというその危機意識からこの質問を立てたわけです。で、その危機意識の根本はですね、昨今の想定を超える災害ですね、これが、まあ、原因であることはもう否めません。まずこういうふうな認識を私は持つんですが、町長これについてはどういうふうに感じておられますか。まずそこからお聞きしたいと思います。
町長
ちょっと質問の用紙の中ではございませんが、私はね今日も知事とブロック別懇談を行いますが、他の市町村はですね、それぞれ個々の問題を取り上げていますが、私は大胆に知事に申し上げようと思っているんですよ。2040年問題、これをめぐってですね、いろいろな施策は講じられている。そこにおけるですね、第32次地方制度調査会、市長の諮問機関、いわゆるこれからですね、各市町村を 大まかに絡げながらですね、そしてこの県域の中で教育あるいはですね介護保健医療すべての分野をですねいわゆる仕事を進める、このことを法制化するということがですね質問されたと、私は今日はこれを大胆に取り上げてね知事の職権を行おうと思っています。私は大反対、私はその時言おうと思うんですよ。 2040年問題、いわゆるコネズマキ人口問題推計値 40% 減、私は絶対これを受け入れないと断言しますと申し上げますのは、今ですね、町を挙げて町人仕事地方創生総合戦略、ようやくですね軌道に乗り、しかも実り結果を出しつつ、出雲崎はね自然動態こそマイナスとはなっております。これは事実に違いない。でも社会動態はプラスに転じている。これはねこれからの地方が本当に住民の一人一人の顔が見える密着したその政策を進めることによってですね効果が現れつつある。これをね逆戻りしてね平成の大合併のようなそんなことをしてどうするんだと。さらに国は2020年から5年計画で地方のこの仕事町人仕事総合戦略の第5次計画を立てる。とんでもないです。何を国は考えてるんだと、もう徹底的に言うと思うんですよ。というのはですね、今高橋源さんのおっしゃる、確かにね人口が減る、独居老人がおる、世帯も減る事実ですよ。これはしかし私たちはしっかりと受け止める、受け止めた中においていかに対応する、これを全力を挙げてやるということなんですよ。こんなことに評論して、いやそうですか、いや残念です、どうしようもないな、これは、まあ、手ごわりました、そんなことは私は言わない。今の出雲崎の実態の中において、そういう今高橋議員さんのご指摘されたような問題に対して、私はきめ細やかにですね、先ほどの一般質問出ておりますが、大胆にですね対応し行動するという気持ちでおります。厳しい中で私はあります。私は悲観はしておりません。
4番、高橋議員。
はい、私は悲観とかねそういうことを言ってんじゃなくて、こういう現状の中で、その安全安心、つまり、その町内なり集落なりのですね安全安心をどう私たち町民はですね担保するかと。で、その通告書にあるようにですね、顔の見える関係づくりということがですね一番根っこになると私は思うんですよ。でところが今町長言われましたけども、受け入れる受け入れないという、町長それは町長として任せますが、町民レベルで、いきますとね、まずやはり、その個人情報保護のその個人情報に関するその制約がいろいろな意味で強すぎて、まるっきりですね詳しいデータは、区長なり民生委員が分かってんでしょう。ところが隣でも分かんないというのが今の我々のその毎日なんですよ。どうもこの頃隣の母ちゃん見えないけど、ひょっとして入院してんのかな、いや分からんし聞くに聞けないし、だから頭の中は皆さんみんなね都会化しちゃってね遠慮するみたいなことになっちゃってるんですよ。ところが現実はそうじゃないわけでしょ。でここをカバーする仕組みが私は大事ではないかと。そうでないといくらその町長はそのいろんな意味でこの現実を、国等のその施策等については意義ありというふうなことをおっしゃっておりますが、そこのそのしぼんで来ているこの現実の中で、お隣同士のその声を掛け合えるそういうその関係づくりというね、でそれで私は SNS ということにして活用する意思はないかとこう言ったんですが、実はですね いくつか提案があるんですよ。ですね今町ではですねツイッターで、情報等を提供されておりますが、フォロワーが今143というふうにカウントされているようですが、このそういうものをやっているなんていうその情報が町民にはほとんど伝わってない。で今一応ここの手元にですね9月号のこの広報出雲駅を出しましたけどね、この中で一番このねちょっと目に見えない後ろの方にそのこのあれが添付されてるんですよ。これはねやっぱりまずね町は まあ、これからはね、こういう紙媒体もいいですよ。紙媒体もいいんですけど、やはりそのツイッターなりなんなり、フェイスブックもそうです。でね、この辺にもうね、あれ入れちゃって、で町がね、そういうふうに積極的に関与してますよという姿をですね、やっぱり見せてやってほしいんですね。で、ほとんど聞きますとね、高齢者の方はタブレットなりスマホはなかなか使いこなさないと、もう決めてるんですよ。そうじゃないです。意外と皆さんね、使いこなしておられるように私には見えます。ですからそこに情報を盛り込んで、そして、そういう、いわゆる高齢者の方も若い人も同じく情報がですね行き渡るように、で従来のものは従来でもちろんやります。だからある意味ではだからコストかかる、から人もかかるんです。かかるけど、これはある意味ではしょうがないというふうに私は思うんですが、こういう考え方については町長どう思いますか。
町長、
まあ、今高杉さんのおっしゃるように確かに今ですね、情報化時代、その中におけるですね、AI 問題とかですね、まあ、いろいろなですね、ことが叫ばれ、やっぱり将来はですね、そういう方向の中でことは進むだろうと。そのことによって人口減少、あるいはですね、いろいろな問題に対するですね、解決が近道になるだろうと言われておりますが、今実態といたしましてね、これ長岡市と笠置市だったね、電職員にタブレットを持たせたんだかな、どうもなかなか活用されておらないという実態がですね、見えるわけですね。だから今こういう時代ですので、私はやっぱり両極を使い分けていかなきゃなと思うんですよね。やっぱり今の若い人なり、特にこの役場、これからのですね、仕事を進めるためのですね、やっぱり機械化なり、まあ、いろいろな意味のですね、簡略化というか、こういうその文明の機器、タブレットのですね、いろいろな目を使ってやっていかなければならないという、もう実態はですね、間近に迫っているんですよ。これからどんどんそういうのになって、スマート自治体ということが前面に出ましてね、そういうことになってくると思うんです。これは一つ私たちは受け入れて、職員の皆さんからも前向きに捉えていただく。しかし高齢化はその中におけるですね、今高橋さんがおっしゃるように、この SNS 等々のですね、機関を活用して情報をいち早くキャッチするという、そういう人たちは限られてくると思うんですよね。これを、まあ、私も年で今タブレット、まあ、あれを使っていますがね、いや限られたものしか使えない、分からんなると職員に聞いてどうするんでしょうかなと指導を受けている。まあそういう中に高齢者の皆さんはですね、なかなかそこまでの先端技術についていけないと思うんですよ。今おっしゃる災害関係とかいろんな問題についてはですね、やっぱりこれはきめ細やかに情報なり対、人間対人間の関係の中できめ細やかな対応とですね、今高橋さんがおっしゃる、今時代がそういう流れになっているわけですから、当然そういう時代がもう早期にもう来ているわけですので、まあ役場職員内、職務内においては先端技術を利用しながらですね、できるだけ速み化して町民サービスなりを書かないようにする、一般町民に対する災害なりの上についてはですね、やっぱり目で、耳で、あるいは文章でですね、きめ細やかに伝えるということは大事じゃないかなと。まあ、だから一概に全町民にそういうこの今のねシステムを利用して情報をキャッチしてもらうというのはなかなか難しいと私は思うんですよ。まあ将来はそういう時代になってくるんでしょうがね、今のところはまあ現状としてはやはり両極をですね使い分けながら、ミックスしながらですね効果を上げていくということは私は大事じゃないかなというふうに、私もあんまりこういうその先端技術には詳しくございませんので、はっきり申し上げて一般質問出ましたですね、この SNS ってどういうことなんだよとお聞きして初めてお聞かせいただいて分かったというようなところもございますので、まあそういう面についてはですね、時代がそういうその時代になっておりますので、また十分そういうことも勉強しながら進めながら、一方においてはやっぱり高齢化が進んでおりますので、従来通りきめ細やかなですね対応、この両極を使い分けていかなければならないかと私は思っています。
4番高橋議員。
もうちょっと話を進めます。 今特に要介護支援の方とか、あるいは、まあ、いわゆるその高齢の方も含めましてね、ポイントになるものは、いわゆるそのお一人、特にお一人なりの方のその話し相手、あるいはその方の居場所、何かあった時にどこにおられるか、でどう、まあ、その次にどう逃げるかということがあるんですが、とにかくその居場所とか何かのそういうものをね、やはり今の現状ではですね、いわゆるその高齢者向け その緊急通報装置ということも、その今生活所によると94件、使われているというふうなことでございますけれども、今の中ではそういうその限られた方と、あとは、区長と民生委員と、いわゆる消防団のその分団のあのところにその、名簿類が行ってると。だけどいざという時にはもう限られた方しか動けないし、下手すると区長さんも自分が歩くのもやっとというふうな地域もあるぐらいなんですね。ですからそうすると、今私がちょっと提案触れましたが、その一人一人の居場所がどこにあるかいるかみたいなことがですね、やっぱり緊急の時には絶対に必要でありますんでね。ですからそうすると、その私がさっき話し合い、隣同士の声かけだというのはですね、つまり、隣のじいちゃんはだいたいこの辺に寝てるとかね、こっちの、お宅はだいたいあの辺におられるよとか、というのが隣同士なり近隣の方がね、知ってるようでないと非常に初動が遅れるわけですね、何かあった時に。で、私がこの一貫して今回取り上げたいのは、この初動のこの部分で、このもう本当に地域がかなり危機状態に来てる、で気持ちは何とかしようとみんな思ってるわけですから、だそこをどうカバーするかということを私は提案しているわけでして、ですからそこで、さっき そのこの中のこの正面に入れるとかなんかは、まあ、署内の方で検討していただくとしましてね、いずれにしても情報をどんどん出すということについては、積極的、もっと積極的に会っていただきたいと思うんですが、その件については町長どうお考えですか。
町長。
まあ、おっしゃるようにですね、まあ、災害時なりいろいろな面につきましてはですね、やっぱり私たち町といたしましても、本当に十分ですね、そういう皆様方の対応を考えながら行動してまいりますし、さらに日常生活における普段着の中におけるですね、近隣の付き合いも、まあ、高さんのおっしゃるような危機感もあろうと思いますが、まあ、例えば私の集落なんか言いますと、家内もね、はてな、隣の人はあれだかな、おられるのはどこへどうされたんだかなというようなことをしょっちゅう言うんですよね。あんまり人のことはあんまりね、そういう関わることもよくない、まあ、肝心からめんどくね、細かいそこまで、まあ、だろう、みんなしっかりやってんだからと言いますが、やっぱり案外そういう今のね、お年寄りなりそういう皆さんの近隣の関心というか付き合いというのは、本当に私は都会の勝手をね、隣の人と何するものやというような、まあそれは都会が田舎にこう移ってきてはいると思うんですが、まだまだですね、出雲崎はですね、そういう点はやっぱり近隣の付き合いというか、そういうものは私は今のところね、高さんのおっしゃるようなそういう危機的なまだ状況ではない、みんながですね、隣同士を案じている状況にあるかなと思っているんですが、ただ災害時におけるですね、そう要支援の避難なりをどうするかということについては、先ほどのちょっとご質問にもお答えしていますように、きめ細やかにですね、民生なりいろいろな皆さんから対応いただきながら、速やかにですね、その安全を図るというようなこともやっておりますので、まあ、情報発信ということにつきましてはですね、できる限りまたいろいろな面で伝えてまいりたいと思いますが、今区長さんもですね、町から出る文書が多すぎるとかですね、配布に困るとかですね、まあ、非常にお困りの お言葉もいただいてるんですよ。そういう中で、まあ、ご迷惑かけながらもできるだけですね、まあ、いろんな細かい面を発信をし、またお伝えしたいということで、まあ、ご迷惑かけながらもある程度ですね、集約しながら情報発信、いろいろ配りましたり、いろいろご理解いただくというようなことをやってるんですが、 まあ、今のところ町としてもですね、まあ、できる限りの対応はしているかなと思っているんですが、まあ、今高橋議員さんからご指摘いただきますように、また議員さんからもね、そういう意味でもう少し超えてはされだったら、こうもっとこうすべきじゃないかというようなご提案があればですね、私たちも十分それに対応していきたいと思っております。今広報の広報誌の活用等につきましてもご意見をいただきながらですね、そういうその内容等においても情報発信のやっぱり大きなですね武器となるようにまた考えていきたいと思いますので、お気づきの点がございましたら何ないとですねお申し付けいただいて、まあ、十分ですね、いろんな意味の情報が住民にきめ細やかに伝わるようにしたいと思っておりますので、またその辺はまたお考えありましたら十分お聞かせいただいて、考えて私たちも対応してまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
4番高橋議員。
はい、次の質問に入ります。通告書にございますが、町内でその3世代で所帯を持たれたり、住まいは別でも一族で住んでおられる皆さんを応援する意思はないかということなんですが、もっと詰めて言いますと、全般にですね、今町長、町当局ではいわゆる若い世代への働きかけなり、若い世代をなんとか呼び込もうと、それについて異論はないんです。ですがその、裏側にはですね、ここを離れたくても離れられないというか、なんとかこの地域を、あるいはいろんな事情からですね、なんとか頑張ろうと、このエネルギーはですね、おいでに新しく入る人以上に大変なエネルギーを私はいると思ってるんですよ。で、私が言いたいのは、その特にですね、3世代ということはいわゆるおじいちゃんおばあちゃん、この方の気苦労はね、かなりのもんだと思うんですよ。私のところではまだ私の今のうち家族では孫はいませんが、かなりね予想を見ておられおりますとね、やっぱり、気苦労は大変なもんですよ。で、一番その頑張ってるねそのところにちょっとでも応援する手立てはないもんかっていうのがこの質問なんですよ。ちょっとその敬老の日なりなんなり、それは敬老会やってからいいんだというんじゃなくて、違う意味でもね、なんか応援する手立てないもんかなというふうに私は思うんですが、どうですか。町長のお考えをお聞きしたい。
町長。
はい。高杉議員さんのご質問のように、本当に期待するところはですね、やっぱり核家族化ではなくてですね、同居世帯、第三世帯の主体が持たれるということは本当に私たちは期待をいたしておりますし、現にですね、そういう世帯も多いわけでございますが、そういう皆さんに対してはですね、本当に敬意を表し感謝をしております。さて、それに対するですね、対応をどうするかということですが、それぞれの世帯におきましてはですね、逆に経済的な支援というよりも、逆にですね、私も世帯も大事になってるんですが、私はやっぱりそういう生活ができることの喜びというのは大きいですね。お金とかそういう支援じゃなくてですね、そういう一つの生活拠点スタイルができているということは、それはいろいろ問題なんですよ、あるんですが、私はやっぱりこれは最高の幸せだなと思ってるんですよ。だから今町にもですね、そういう世帯もございますし、同居しておらなくともスープのサメの近くにですね、やっぱりお住まいを作られると、本当にいいことだと思うんですよ。そういう人たちはですね、相手経済的な何を期待をするよりも、そういう世帯構成になっておることを、その皆さんはですね、喜びを享受しておられるんじゃないかなという私は推測をさせていただいて、私も自分の今の状態からして喜んでいるというところでございますので、経済的な支援とかそういうものについてはちょっとですね、またいかがなもんかなと思っていますが、しかしやっぱり私たちはですね、そういう第三世代でそういう人たちが近くにですね、住居を構える、そういう時にはまたリフォーム、新生活すべしておくリフォーム補助金等々、これはまた好評でしてね、補正もさせていただいているところでございますので、そういう面についてですね、また ご要望があれば十分答えていただいていますが、 その世帯に対する経済的なそういう何かですねというのはいかがなもんかなと私は思っておりますし、あまりそういう声も聞いておりませんので、逆にそういう立場の人はただ満足してるんじゃないかなと思っておるわけですが、まあ、それいろいろ問題がありますよね。でも満足をされてるんじゃないかなという感じもしておりますので、今のところ特別そういう問題に対しての支援というのは考えておらないというところでございます。
4番高橋議員。
担当の方からちょっとその3世代に関わる資料をちょっとお願いしまして、いただきました。でそうしますとですね、その町内3世代に、でのお住まいの方が、世帯数でいうと、1620のうち262という方々が、まあ、3世代でおられると、まあ、いうことだそうです。でそれだけおられるということは、まあ、今おっしゃるようにですね、喜んでおられるという方もおられるでしょうが、まあ、そうでない方もおられる。これはもういろいろあると思います。それはもうちょっと棚上げしましてね。で私がこの、その応援する意思はないかというのはですね、別に経済的という意味ばっかりじゃありません。いろんな意味で、まあ、一番その経済的な形での応援というのがいいんではないかというふうには思いますがね、ただ形はいろいろな形があると思うんですよ。ただ一応ね、私特に問題は そこら辺も目配り気配りしますよというね、意思表示ですよ。その意思表示はね、やはり何らかの形で、バックアップしますよというふうなことは、やっぱり気苦労を重ねている皆さん方にとってはね、やっぱりありがたいなと私は思うんですが、重ねてお聞きしますけど、どうですか。
町長。
今高橋議員さんのおっしゃるようですね、まあ、時代の創生や核家族化が、まあ、急速に進んでいる中における多世代のですね、こういう同居をするということは本当にですね、私はそういう方々に対して満腔の敬意を表してですね、今後ともまたそういう関係、同じように同居するというのもなかなか難しいですよね。今ね、お嫁さんもらったりもするとなかなか、まあ、難しい問題もあるんじゃないかと思うんですよ。だからスープの冷めの間柄の中で近くに家を建ったり、そういう世帯に対してはまたそれなりの対応するというような方法もあろうかと思う。これは町としてのやっぱり国からのね、あり方としてもう期待をする、もう期待をかけます、本当に感謝しているんだということを、まあ、表す何かも必要かなと思っていますが、まあ、その辺も一つまた十分ご質問の趣旨を踏まえながら対応してまいりたいというふうに思っています。
4番高橋議員。
4番3つ目最後の質問に入ります。不明土地と言われている、まあ、いわゆる不明土地問題に、触れます。これも関係の町民課の、いろいろデータ当たっていただきまして、感謝しておるんですが、特に先ほど来からの質問にもございましたけどね、高齢化が進みで、いわゆる登記がですね、何が何でもその、義務化されてないわけですよね。でそうすると下手すると50年以上その未登記というふうな形の場所がいっぱいあると。でこれがますますまあ、いわゆる年齢がこう上がるというか時間経過しますと、特にその住宅地におけるその、そういう未登記の問題なり不明土地という言われるものがですね、ますますこれ増える危険性がある。でそうするとこの先ですね、いろんな意味でもろもろのその施策に支障を生ずることがいっぱい出てくるわけです。でところがこれは今のまま行政、今回本当にねいい勉強を私させていただいたんですけども、まあ、いわゆる個人情報に関わることでもありますから、町はその課税に関するつまり税金をかけるここに関わるものは分かってるわけですよね。とはそうでないものについては全く触れられないわけですよ。でそうしますと今のままで何かあった時急に、ここは誰だどこだ、あるいは災害があった時どうなるということでは常に後手後手に回るわけですね。ですからそういう意味で言うと不明土地をその解消する、まあ、国はこの6月ですか、 参議院も通過しましたというか成立してますから、近いうちにその施行の段階になるんでしょうけども、しかしこの出雲崎においてはですね、それを待っていてもどうしようもない、早いうちに早くその未登記のあるいは相続されてないところは早く相続等の問題に注意を向けてくれというところをね、やはり注意喚起もそうですし、そこにね、なんかプラスアルファ、そこは私ね、ちょっと提案するのは、経済的な形ででも何でもですね、とにかく応援しますと、ポイントつけますよと、プラスアルファつけますよと、だから早いとこ、その未登記のそういう部分をですね、不明土地解消のために、皆さん自身の財産ですというふうな形で、旗を振る必要が私はあると思うんですけども、その辺の認識はいかがですか。
町長。
まあ、所有者不明、あるいはですね、いろいろなこの未登記等々の問題についての、町独自の施策ということでございますが、これはですね、まあ、そういう土地もあるわけですが、それをですね、追跡調査し、そういう方向に持っていくことになりますと、非常にですね、もうすごいですね、労力を要するということでございますので、まあ、課税する土地の価値等々も金額もございますし、そういう点から勘案しますとですね、すべての町が過去に遡って独自に調査するということはまず不可能じゃないか。ただし公共内ですね、いろんな関係するところにもしその土地があればですね、それは当然ですね、解決しなければその事業を執行できる、進められるわけではありませんのでやりますが、まあ、過去に遡ってすべてをです調査と、これはちょっとどうあっても不可能に近いと思っています。ただし今高橋議員さんがおっしゃる今後の問題についてはですね、まあ、申し上げていますように、例えばこの町を離れる、まあ、いろいろな時にはそういうことのないようにですね、個人に関わる問題ですが、所有なりいろいろな面についてはしっかりとですね、町としてもそのご本人との話し合いをしながら、確認をしながらですね、進めてまいりたいということを今行っておりますので、これからの問題でそういうことはまず起きないんですが、今まではですね、まあ、本当にそういう点がたくさんあると思うんですよ。それを追跡調査してどうするということは、今のところとてもじゃないがですね、町の今の現状では処理できかねない、あるいはまたそれがですね、町の、まあ、課税内に関わってマイナスということでありますれば、プラスマイナスのいわゆるそのバランスを考えたときにプラスになればそれはそうなんですが、全く不明の土地は、まあ、これ30万以下でしたかな、30万以下ですかね、以下については課税はしないということになってますので、その土地までですね、追跡調査の中が難しいんじゃないかと思ってますので、今後はそういう問題が起きないようにしっかりと対応していわゆる今窓口でも進めてまいりますので、ご理解いただいております。
4番高橋議員。
追跡調査を しろというふうに申し上げているのではございませんでね、もうこれからなんですけども、ただ今までやってない方への働きかけもですね、ぜひとも そ, の、ね、そこに何か音程つけてやってくれないかということなんです。それはいろいろな、もうこれだけもうネズミさん式にほらもう広がっちゃうんですよ。だから大変なことなんですが、一応調べていただいたことでいうと、その、30万未満という、まあ、ことなんですけども、筆数で言ったらすごい筆数がカウントされているし、地籍においてはですね、町全体でこの課税、基準未満の土地に対しては191万2000平米余のですね、もう、まあ、ことだというと大変なことなんだなと本当に思ってるんです。で、特にその中の宅地ということについてもですね、やっぱ筆数で言っても大変な数字がカウントされておりますので、だからそれはやっぱり早めにね、働きかけをしていただきたいと私は思うんです。ですからその辺は早々の、何かコストがかかることでもございませんから、その辺も特段の配慮も願いたいと思うんですが、その辺最後ぐらいはちょっといい返事をしていただければと思うんですが、町長どうですか。
町長。
まあ、申し上げておりますようにですね、やっぱりその追跡調査により、それなりにですね、町にプラスアルファのそういうそのメリットがあるのかどうか、逆にそれに対するですね、コストだけをかけてですね、 徒労に終わるのか、まあ、その辺の見極めをしながらですね、しっかりとまた対応してまいりたいと。また皆さんの中でもね、やっぱりいろいろお気づきの点があったら、こういう土地はこうだよ、これに対しては町はどう考えてんだというようなことがございましたら、また改めてね、対応もしてまいりたいと思いますので、またいろいろとまたご指摘もいただきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。終わります。